皆さん、クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
今日はクリスマスの歓迎礼拝です。おいでくださったお一人お一人を心から歓迎いたします。皆さんを歓迎しているのは私たちだけではなく、天におられる神様も皆様のことを歓迎しております。実は皆さんは今日、このクリスマス礼拝に神様からの招待を受けて、この場に来ています。もちろん今朝皆さんはご自分の意思で教会に来られたと思います。しかし皆さんの意思や決断をはるかに超えて働かれる神様の導きによって、今日皆さんはこの場に来ています。クリスマスの時期というのは、教会はいつもより少しばかり出席人数が増えます。普段礼拝に出席している人数は、日本全体で52万人と言われています。クリスマスは少し増えて60万人が教会に来ているとします。この人数というのは神戸マラソンのランナーと観衆を合わせた人数に匹敵するんですね。いかに教会に足を運ぶ人の数が少ないかわかります。今日このクリスマスに日本で一番人がいる場所ってどこかご存知でしょうか？場所としてはですね、おそらく一箇所で一番多くの人が足を運んでいるのは新宿駅なんですけど、それは別として、東京ディズニーリゾートとユニバーサルスタジオジャパンなんですね。今日ディズニーランドには6万人以上の人が来ていると予測されています。そしてディズニーシーには4万人。ユニバーサルスタジオにも3万以上の人が足を運んでいると言われています。一箇所にこれだけの人が足を運んでいるのです。しかし、教会一箇所に人が集まってもせいぜい運十人ですね。それを考えますと今日、このクリスマス礼拝に来られた皆さんは、特別に神様から選ばれた方々です。神様がお一人お一人の名前を呼んで、今朝、この場に招いてくださいました。皆さんは神様から特別にクリスマス礼拝に招待されたのです。しかしどうでしょうか？神様が自分のことを特別に招いてくださっているなんて思うと、本当に自分のようなものが神に選ばれ、招かれているのだろうかと、半ば信じられない思いでいるかもしれません。しかし神様は恵みによって今朝皆さんを招いてくださいました。恵みというのは、キリスト教用語ですけど、神様からの一方的な愛のことを言います。自分はふさわしくないものと思っていても、私たちの都合がどうであれ、神様が一方的に私たちに恵みを注いでくださいました。そして、皆さんをこの場に招いてくださいました。それが神の恵みです。今日はクリスマスの恵みに感謝しつつ、ご一緒にクリスマスの御言葉に耳を傾けたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日あなたが愛しておられるお一人お一人を名前を呼び、このクリスマス礼拝に招いてくださいましたことをありがとうございます。ひととき聖書の御言葉を聞きたいと願っております。どうぞ私たちの心を開き、あなたの御言葉の恵みを受け取らせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ある年のクリスマス、一人の方がクリスマスの本当の意味を知りたいと思って、聖書を買うために大きな書店に出かけたそうです。しかし、どこを探しても聖書が見当たらないので、仕方なく店員さんに聞いてみたそうです。すると、驚く答えが返ってきました。いやー、今はクリスマスシーズンなので、この手の本は一番隅に寄せてあるんです。と言って、一番奥の隅にある棚を見せてくれたそうです。商売をする人たちにとって、クリスマスというのは、一年のうちの一番の書き入れ時です。そして街はこの時期クリスマス一色となります。今や日本中どこの家庭でも、毎年クリスマスがお祝いされています。しかし、クリスマスの本当の主役であるイエス・キリストはどうでしょうか？ 片隅に追いやられて、脇役であるはずの私たちが中心のクリスマスが祝われています。そして、クリスマスの意味はあまり考えず、その雰囲気を楽しむ、お祝い事の一つとして過ごされています。ちょうど昨日の夜ですね、テレビで、宗教をですね、比べてみるっていう番組がありました。キリスト教、仏教、神道ですね、それぞれ、神父、牧師、そして、神主、お坊さんが集まってですね、いろいろな、こう、宗教のいろんな話を、トリビアみたいなのを話し合うんですけど、まあ、キリスト教の話もあったんですけど、やはり、その、イエス・キリストがこの世に来られた本当の意味というのは、なかなか話してはいませんでした。まあ、今日はそんなクリスマスの本当の意味について考え、クリスマスの主役であるイエス・キリストに目を向けたいと思います。まずはじめに皆さんに今日覚えていただきたいこと、それはクリスマスは神の御子イエス・キリストが人となって天からこの世においでになった日だということです。まあ、クリスマスがイエス様の誕生日だということはほとんどの方が知っていることです。では何のためにわざわざ神の一人子イエス・キリストがこの世においでくださったのでしょうか。今から450年前、ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスが長崎県の横瀬浦に上陸しました。まあ、彼は日本にキリスト教を布教しながら回り、やがて織田信長と会見します。信長はフロイスに言います。お前たちはどこから来たのか。するとフロイスは答えました。はい、ポルトガルです。では、ポルトガルとはどこにあるのかと信長が尋ねると、フロイスは地球儀を出してポルトガルを見せました。ここです。まあ余談ですけど、地球儀というものを生まれて初めて見た信長は、地球は丸いということは理にかなっていると即座に理解したそうです。まあ、日本人で初めて地球が丸いということを知った人物が、この織田信長だと言われています。信長は尋ねます。日本に来るのにどれくらいかかったか。フロイスは答えます。はい、2年半です。まあ、なんと彼はポルトガルから2年半かけてやってきたというのです。では、日本に来た目的は何なのか。はい、キリストを述べ伝えることですとフロイスは答えます。まあ、すると、信長が言いました。嘘をつくな。そんなことのために遠い国からやってくるはずがない。お前たちは日本の宝を盗むためにやってきた泥棒に違いないと言ったんです。まあ、するとその時、フロイスと信長の間で通訳をしていたロレンソ・良妻という人が口を挟んで言いました。お殿様のおっしゃる通りです。私どもは日本の宝を盗むために来た泥棒です。ただし、日本の宝とは金銀財宝のことではありません。日本人の魂です。今、日本人は死と死後の裁きの手にがっちりと掴まれています。私どもはこの死の手から日本人の魂という宝を神の手に連れ戻し、盗み出す泥棒でございますと、こう答えたんですね。この人うまいことを言いますね。信長の信任を得たフロイスは、布教を許可され、多くの信徒を獲得します。フロイスたちは、わざわざ2年半もの歳月をかけて船に乗り、はるばる危険を冒してポルトガルからやってきました。それも、日本人の魂の救いのために、イエス・キリストを述べ伝えるためにやってきたのです。なぜなら、フロイスがはるばる伝えてきたイエス・キリストは、私たちを罪の裁きから救うため、ポルトガルよりも遠い天の御国からやってきてくださいました。それがクリスマスです。クリスマスは、神の子イエス・キリストが人となって天からこの世においでになった日です。それは私たちを死と死後の裁きから救うためだったのです。二つ目に覚えたいことは、クリスマスは神様からの愛のプレゼントです。クリスマスといえば贈り物がつきものです。今年皆さんは誰かにプレゼントを贈られたでしょうか。 ある年に、クリスマスに恋人からもらって嬉しいもの、嬉しくないものというアンケート調査がありました。恋人からもらって嬉しいもの、何が1位だったか想像つくでしょうか。1位、何をもらっても嬉しいということでした。それがまあ恋人の間のことでしょうかね。2位はバッグ、指輪、ネックレスだったそうです。2位になると急に現実的になります。逆に、もらって一番嬉しくないものって何でしょうか。1位は手編みのセーター、手袋、帽子なのでした。それで女性が過去にプレゼントしたことあるもので何が一番多かったかというと、1位がセーター。しかも手編みするという方が多数。2位は手袋、マフラー。これも手編みするという方が多数いたそうです。そして、アンケートの答えに、今までプレゼントしてきたもので、愛をプレゼントしたと回答した方が結構いたそうです。プレゼントの中で愛は何位に入ったかというと、女性が5位、男性が7位。この愛をプレゼントしたと答えた方は、男女とも20歳代が最も多く、50歳以上の回答は皆無でした。まあ、人間50を超えると愛がなくなるんでしょうかね。まあ、でもよく考えますと、クリスマスに愛をプレゼントしたと言いますけど、愛というものは普段から相手に与えるもので、かえって年に一度のクリスマスという特別な時には、やっぱり物を送った方が喜ばれるんではないかなと思います。神様は私たちのことをいつも愛してくださっています。その愛はいつも変わりません。しかし愛すだけでなく、その愛を目に見える形にして私たちに与えてくださいました。それがイエス・キリストです。聖書の中で最も親しまれている言葉に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたという一節があります。ここで言われているその一人子こそがイエス・キリストです。神様は私たちを愛し、その愛の現れとして、自分の愛するたった一人の子、イエス・キリストをこの世に送ってくださったというのです。私たちへの愛と一緒に、愛の贈り物であるイエス・キリストを送ってくださいました。これほど大きな愛はあるだろうかと、聖書は私たちに問いかけます。先ほど、アンケートで、愛をプレゼントしたという人がたくさんいましたが、実際に愛をプレゼントするってどういうことでしょうか。私たちは人にどれだけの愛を表せるでしょうか。で、インターネットで愛をプレゼントと検索したところ、ある一冊の本にたどり着きました。そこには大きい愛から小さい愛まで愛のプレゼントが222紹介されていました。そのインターネットでその本を立ち読みしてみたんですけど、一番目に紹介されていた愛のプレゼントとはこんなものでした。靴ずれしそうな時のバンドエイドと書いてありました。その他にもですね、硬い瓶の蓋を開けてあげるとかですね、長距離ドライブで食べやすいおにぎりとかですね、最後の一口、カッコ途中の一口より重い。ショートケーキのイチゴ、カッコイチゴのショートケーキではない。また、取り損ねたドラマの最終回のビデオ。似顔絵のパンを焼いてあげる。極めつけにですね、お年寄りに、虎屋の手下げ紙袋などが紹介されていました。いろいろな愛の形があるなと思わされました。皆さんなら、どんな愛をプレゼントしますか？私たちが与える愛というのはたかが知れています。しかし、神は私たちに愛する一人子を与えるという最も大きな愛をくださったのです。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると聖書は語ります。今朝覚えていただきたい三つ目のことは、クリスマスは神から私たちに差し出された和解だということです。昔、 クビカリ族にキリストを伝道した有名な宣教師の話があります。今から60年ほど前に、パプアニューギニアにはクビカリ族と呼ばれる人たちが大勢いました。クビカリ族というのは、敵の首を買って食べたり、悪魔的な儀式を行ったり、そういう部族です。で、パプアニューギニアという国は、少人数の小さな部族がいくつもいくつもあり、そしてそれぞれに言語が違うんですね。言語の数は800以上にもなると言われています。そこには約400部族ほどのクビカリ族がいたと言われています。そこに欧米から宣教師が入っていって、イエス・キリストを述べ伝えたのです。宣教師は何ヶ月もかけて部族の言語を熱心に学び、彼らと友達になろうと奮闘し、ついに彼らと一緒に生活するにまでなりました。そうして彼らと親しくなって伝道し、イエス・キリストの生涯を一生懸命彼らに語り聞かせたのです。ところが、宣教師が部族の生活の中に入っていくと、驚くことに彼らにはとんでもない風習、文化があったことを知るのです。なんと、彼らの社会は裏切りこそが最高の美徳とされていたのです。そのクビカリ族の間では、敵対する部族の一人に対して友達を装って3ヶ月間ご馳走し続けて、油断したところを首をはねて食べたという人が英雄として祀られていました。彼らにとってのヒーローとは、どれだけすごい裏切り方をすることができるかで決まっていたのです。そんな非道で野蛮な文化を持つ彼らに、ある時宣教師がキリストを裏切ったイスカリオテユダの話をしました。ユダとはイエス・キリストの十二弟子の一人です。3年間キリストと寝食を共にし仕えてきましたが、最後はわずかなお金でキリストを裏切り、イエス様を十字架にかける者たちの手に渡した人物です。彼らは興奮していました。ユダ、なんて素晴らしいんだ。なんて素敵なやつなんだ。ユダは3ヶ月ではなく3年もイエスを騙し続けていたということに彼らは感激したんです。とことん信頼してくれている人を最後の最後で見事に裏切るなんてと言って、ユダを絶賛し、そしてこのクビカリ族の間では、イエス・キリストではなく、裏切り者のユダが英雄となってしまったのです。そんな血も涙もないクビカリ族たちに、善とか悪とか真理とかを伝えるのは無理だと分かりました。絶望した宣教師は諦めて帰ろうとします。しかしそんな時、彼らクビカリ族の部族の間で戦争が起こりました。いつまでも続く激しい戦いと殺し合いによって、互いに大量の犠牲者が出ました。ところが、いつも二つの部族間で争って戦う場所というのは、宣教師の住む家の目の前だったんです。元看護婦だった宣教師の夫人は、戦いのたびに傷ついた人たちの傷を拭き、解放しました。そんなことをしてくれる彼らですから、部族の人たちは、宣教師たちに帰らないようにと懇願します。やがて宣教師たちに帰られては困ると思った一方の側の首狩り族が他方の首狩り族たちに和解を申し出たのです。ところが裏切ることを最高の美徳とする者同士の和解なんていうのは信用することができません。和解の申し出そのものがうさんくさくて油断も隙もあったもんじゃないんです。まあ、いつ裏切られるかわからない。この申し出は罠かもしれないという疑念がいつまでも付きまとうからです。そんな時、どうしたらいいのでしょうか。まあ、このパプアニューギニアの部族の中には、偽りの和解ではない、本物の和解を指定する儀式がありました。それは、和解を申し出た方の族長の赤ん坊を養子として、敵対する部族に差し出すのです。相手の族長はその子を和解の印として受け取り、部族ぐるみで育てていくことを約束するのです。 平和のためといってもですね、子供を和解の印として相手に差し出すということは、その子の親にとっては大変な痛みです。自分にとって命より大事な可愛い一人息子を敵に渡してしまうのです。その子はこの瞬間から向こうの部族の子供となるのです。そしてこの子が生きている間は、この部族に対して戦争を仕掛けてはならず、相手の部族もこの和解の子を決して傷つけることはならないという鉄の掟がありました。族長は断腸の思いで一人息子を手放します。族長の妻の手から赤ん坊が取り上げられるとき、彼女は号泣して地面に突っ伏してしまいます。そして皆が涙を流して子供を相手の族長に渡します。しかし、その悲しみは耐え難いものであればあるほど、その悲しみが激しいものであればあるほど、その激しさ、深さがそのまま和解に対する真実を証明するものとなるのです。この儀式の意味を知った宣教師は、この和解の子こそ、神が私たちの罪の許しと和解の印として与えられたイエス・キリストに匹敵すると考え、彼らに和解の子、イエス・キリストを語ったのです。するとどうでしょう？彼らはすんなり和解の子であるイエス・キリストを受け入れ、信じたのです。なぜなら、彼らは自分の愛する一人子を与える父の辛さ、苦しさを何よりもよく知っていたからです。天の父なる神が、その愛するたった一人の子、イエス・キリストを私たちに与える、その愛の偉大さが、彼らには痛いほどよく分かったのです。それ以来、彼らの部族は、皆がキリストを信じ、周りの部族にキリストを伝えるほどにもなったそうです。神は、私たちと和解するために、ご自身の一人子を、イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。そればかりではなく、私たちのすべての罪を負わせ、十字架にかけて罰してくださったのです。それは神にとってどんなに苦しく辛いことであったでしょうか。どんなものもこの痛みの深さを測ることができないと思います。しかし、このキリストを失う痛みの深さこそは、あなたに対する愛の深さなのです。クリスマスは、神から私たちに差し出された和解の印なのです。私たちはこの和解を受け取らなければなりません。どうやって受け取ればいいのでしょうか。ただで受け取ればいいのです。何もいりません。神はその和解をただで私たちに与えてくださいました。ただというと私たちは何かあるんじゃないかと思ってしまいます。ただほど高いものはないと考えるのが私たちです。しかし、逆に言うならば、神との和解のためには、私たちは何を差し出せばいいのでしょうか。これまでの人生で自分が積み上げてきた多くの罪の償いのためには、何を差し出したらいいのでしょうか。私たちは何を差し出しても、どんなことをしても、神との和解を受け取ることはできません。たとえ自分の命を差し出しても、私たちの罪、過ちは償いきれないのです。ですから、イエス・キリストは、ご自分の命を十字架の上に差し出してくださったのです。聖書は、このキリストの愛を次のように紹介しています。人が、その友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。そして神は、自分の愛する一人子、イエス・キリストに私たちのすべての罪を負わせて私たちの身代わりに罰してくださったのです。この許しの和解を私たちはただで受け取ることができるのです。これほどありがたい和解を受け取る資格が私たちにはあるのでしょうか。これは神様から私たちへの一方的な恵みなのだと聖書は語ります。恵みとはどういうものなのでしょうか。マリアは御使いに恵まれた方と 呼ばれました。まあ、ここでようやく今日の聖書箇所を取り上げたいと思うんですが、ルカの1章28節には、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。と書いてあります。マリアは恵まれた方と天使から呼ばれました。恵みというのは、受けるに値しないものに注がれる神の一方的な愛のことを言います。アベマリアという有名な曲がありますが、この御使いの挨拶の言葉をそのまま曲名にしたのがアベマリアです。アベというのはおめでとうという意味です。アベ、人の名前じゃないです。アベマリアさんっていうそういう名前じゃないんです。おめでとうマリア。直訳するとそういう風になるんですけど、しかし、この聖書、ルカの福音書では、おめでとうマリアではなく、おめでとう恵まれた方となっています。マリアという名前の代わりに、恵まれた方という代名詞が使われているんですね。口語訳の聖書だと、恵まれた女よおめでとうとなります。賛美のタイトルから恵みが抜け落ちているんですね。マリアは素晴らしい信仰者でした。自分が人となってこの世に生まれてくる神の御子の母となるというその神のご計画に驚きながらも純粋に神の力に信頼しそれを受け止めました。このことは考えれば考えるほど普通の人では受け止めきれない信じがたい出来事です。さすがマリアは救い主の母となるだけあって、特別に神から選ばれた器だったのでしょうか。まあ、この当時、ユダヤにどれだけの女性が存在していたのかわかりませんが、その中から特別にマリアを選んで神様はイエス様の母としたのでしょうか。そうではなく、御使いはマリアに対して、おめでとう、恵まれた方と呼んだのです。おめでとう、マリア。と言ってしまうと、マリアが選ばれるべくして選ばれたように聞こえてしまいます。御使いはマリアに対して、おめでとう、選ばれた方とは言わなかったんですね。おめでとう、恵まれた方と呼んだのです。自分のようなものがどうして主の母となれるだろうかと、この重すぎる事態を受け止めきれない、全くもって理解しきれない、驚くべきことが起ころうとしている。そんな思いでいっぱいのマリアに繰り返し御使いは言います。一章の31節には、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのですと言っています。神様の恵みというのは、自分がどのような罪人であれ、自分がどのような存在であれ、一方的に与えられるものです。マリアはこの信じがたい事態を理解したというよりも、神の恵みを理解したのです。そして自分の身には到底受け止めきれないこの出来事を受け入れたというよりも、神が共におられる、神が自分と共にいてくださるということが分かったがゆえに、これを受け止めることができたのです。私たちも神様から与えられるこの救いの恵みを素直に受け取りたいと思います。マリアは御使いから知らされたこの喜びの知らせを、しかし信じがたい、受け止めきれないほどの神の恵みの応答として、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますようにと祈りました。私たちも今日、クリスマスに神様から贈られたイエス・キリストという恵みの賜物を受け取り、その救いをこの身に受けさせていただきましょう。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、このクリスマスに私たち一人一人を集めてくださり、あなたに礼拝が捧げられましたことをありがとうございます。全くの恵みをもって私たちはイエス様をこの世に使わせていただき、そして私たちの救いのために十字架にかけてくださり、その救いの賜物を私たちが与えられていますことをありがとうございます。本当にこれは驚くべき恵みです。マリアが祈りの中で
本当に私は主のはしためです。どうぞ、あなたの言葉通り、この身になりますようにと言ったように、私たちもこの救いをその身に、素直に受け取らせていただきますようにお願いいたします。今日は、12月24日、クリスマス礼拝となりました。また、今年の残る日々もあと1週間となりました。今年また最後の礼拝があと1回残されております。どうぞ最後まで今年1年の歩みもお周り導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。